皆さんおはようございます。すでに素晴らしい生産者と献金心から感謝をしています。で今日は日曜日の礼拝ですけれども、昨日はここで特別な結婚式がありました。本当にこうなんか愛が満ちている瞬間で、多くの兄弟姉妹が多くの準備をして本当に支えてきたことをですね、神様はたくさん祝福されているなと感じます。やはり結婚式っていうのは本当にいいもんですよね。愛をこう実感する時間だと思います。で今日は日曜日の礼拝の説教を与えられたことを心から感謝をしたいと思います。よろしくお願いします。我が家のちょっとこうですね、お話を少ししてから始めたいと思うんですけれども、我が家ではですね、車の運転をする人が2人いるんですね。今までは2人です。ですけど最近増えてきまして、昨年長男が、運転免許を取得し、今長女が、教習所に通っているというところでだんだん増えてきました。で今までは運転するとただ子どもたちを乗せて運転してればよかったんですけど、最近ですね、こう運転してるじゃないですか。そうするとお父さん法定速度超えてるよみたいな感じおーみたいな。でまた運転してるとお父さんまた超えたよみたいなんですね。そんなことを言われたりとかですね、あとお父さん今ちょっと急ブレーキじゃないの、ね、ブレーキっていうのはトントンとやるんだよ、それってポンピングブレーキですかみたいなんですね。それから、ね、道路交通標識これ知ってるみたいな、まあ、そんな状況に我が家になってます。そして長男が去年運転免許を取ったので、若葉マークをですね、車につけて運転するんですね。でマグネットでつけたり取れたりするんですけれど、まあ、面倒くさいのでつけっぱなしにしてます。で私たちにとってもこう初心に帰るいい機会なんですが、心なしかですね、運転してるといろんな方がこう道を譲ってくれる感じがあるんですよね恩恵に被れてるなということで、自動車といえば道路道なんですけれども、今日は道についてお話したいと。はい。道といってもですね、茂木君が働いてる会社について話すわけではないですね。今日はですね、イエスは父に至る道、イエスは父に至る道についてお話したいと思います。今日のポイントは2つございます。最初のポイントはこれです。イエスは道であり、真理であり、命である。イエスは道であり、真理であり、命であると。今日はヨハネによる福音書の14章からお話したいと思っております。で、なぜこのヨハネの14章を取り上げたかというとですね、こう聖書を学んでいく中で、こう自分自身こうビジョンが小さくなってきてるなというのを実感しておりました。でその時にこの聖句を読んでいろんなメッセージを聞く中でですね、こうなんか新たにまた神様がイエス様がこうビジョンをね与えてくれたような、そんな気持ちになりました。そしてイエスがどれほど一人一人に対して大きなビジョンを持ってらっしゃるのか、個人的に熱い思いを持ってらっしゃるのか感じる聖句でしたので、今日は14章からお話ししたいと思います。まず14章の一節です。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさいというところから入っていくわけなんですけれども、この聖句はですね、最後の晩餐の後にイエスが語られた箇所であります。で最後の晩餐はイエスとイエスの弟子たちがある家で、まあ、食事をとって、でその2階でイエスがこれから長い説教をされる最初の言葉なんですね。でここ読んでいくとですね、13章14章読んでいくとちょっと不自然です。なぜかというと、いきなりチャレンジングな話じゃないですか、ね、心を探せなとか言って怒るわけですよね、イエス様。そうなぜこういう言葉から始まったんだろうか、どうしてでしょうか。そうこれはまずイエスが弟子たちに警告を伝えたかったのと、弟子たちが心を管理する、自分の心を守れっていうことをまず伝えたかったんですが、弟子の状況をちょっと考えてみたいと思います。なぜイエスは弟子たちに心を騒がせるなと言ったのでしょうか。弟子たちはこういう状況にありました。イエスがこれから去っていくというふうにイエスは語ってたんですね。そしてイエスはこれから十字架に向かって死のうとしていると言われました。また弟子の一人がこれからイエスを裏切るよということもイエスは言われました。そしてイエスはペテロが3度離反するというふうに言っています。 そしてイエスはサタンが弟子たちを試みることを許されたんですね。許可しました。イエスは弟子たち全員が自分を捨てて全員が逃げてしまうというふうにイエスは言っていたんです。でこんなことをずっと言われてたらどうですか。弟子たちは信仰熱く燃えていられるでしょうか。やっぱりざわざわざわざわしたと思うんですよね。大丈夫かなイエス様、まあ、最後の晩餐も美味しかったけどもでも大丈夫かなっていうね、こうなんかこうざわざわざわざしたこう信仰と不信仰が心の中で渦巻いてたような状況だったと思います。私たちもいろいろなことでですね、信仰が揺らぐことが出てくるんじゃないでしょうか。私は出てきます。心のざわざわ感、ざわざわするんですね。なんか信じていたいんだけどざわざわしてしまう、思ったようにいかない、祈ったのに祈りが聞き届けられない、叶わない、叶えられない、落ち込むことが人生である、イエスの弟子になっているのになんでこんなに落ち込むことが起こるんだろうか、大変な状況があるんだろうか。そして近い人に伝えたところ信仰否定されてしまった。そして日々皆さん忙しいと思うんですよね。仕事も忙しければ学校も忙しいかもしれません。日々の忙しさにやるべきこと、トゥドゥーリストに忙殺されて、だんだん信仰が薄くなってしまうこともあるかもしれません。ましてや、弟子たちは仕事をすべて捨てて、イエスに従ってきたんですね、3年間。で、そのイエスがこれからいなくなっちゃうよ、死んじゃうよっていうふうに言ってたんです。だから彼らの気持ちもわからないではないんじゃないでしょうか。そしてイエスは先ほどの聖句なんですけども、心の動揺を鎮める最善の方法をいきなりまず伝えるんですね。神への信頼、イエスへの信頼、神様を信じること、そして私であるイエスを信じること。でもイエスのですね、言動によって信仰が揺さばられた弟子たちなので、神様を信じてイエスを信じなさいと言われてもどうでしょうか。すんなり、はいイエス様信じますって言えるのかなというね、どうでしょうか。イエス様はとにかくもうすべて忘れて盲信すればいいんだよという意味で語ったんでしょうか。そうなんでしょうか。そう、次の聖句から神様とイエスを信じることができる理由がとつとつとこう説教されていくわけなんですね。お読みしたいと思います。2節から4節をお読みしたいと思います。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方は私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのかその道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私には分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか、というところなんですね。そう、イエスの父の家には住むところがたくさんあるというふうにイエス様は語られました。まあ、これは天国についてですよね。で、住むところのギリシャ語というのはモナイという言葉が使われるんですが、ユダヤ人にとってはですね、この天の住まいモナイは、まあ、人はですね、こう地上でどれだけ善を行ったか、どれだけ、まあ、忠実に神様に対して歩んできたかによって天に召されてから異なる祝福があるよと、いろんな違った住まいがあるというふうに捉えたそうです。まあ、生涯にふさわしい天国の場所があるというかです。でギリシャ人にとってはモナイというのは、まあ、その天国の中でもですね、一つの、まあ、ステップというか足場なんですね。で天国の中でもこう段階を経て成長していく、発達していく、発展していく、そういうふうに捉えたそうです。まあ、ただこの聖句の中ではイエス様がはっきり言うのは、天のこの国にはですね、皆さんの住むところがたくさん用意されているよと。でこの聖句の中にはイエスがまた再び帰ってくる、再臨についても触れてるんですけども、もう天というところがあるんだよと言ってくれています。そう、天国はどうでしょうか。朽ちない住まいなんですよね。永遠の住まいです。私たちは今いろんなそれぞれ家に住まわせてもらってると思うんですけども、どんなすごい家でも豪華な家でもどんなにボロい家でも朽ちてしまいます、いずれ。でも天国の家は朽ちることがない永遠の住まいです。そしてイエス様は言ってます。イエスのいるところにあなた方もいる。 天国はイエス様がいるところなんですね。そう、今でも私たちは聖霊を通してイエス様と共に歩んでいるんですが、いつか天に召された時にイエス様をまざまざと見て、ね、交流することができる、その日が来ます。その時には神様ともお会いすることができるわけですよね。すごいなというふうに私は思います。そう、天国を見つめるというのは大事なことじゃないかなと。その中で私は日々の生活を歩み続けています。そう、天につながる道なんですね。マラソンでもどうですか、ね、ゴールのないコースだったらどうでしょうか皆さん。で、中には新井光さんみたいに、ね、ランニング好きな方もいらっしゃいます。もう大丈夫です、もう走るの大好きですから、もう気持ちよくて気持ちよくてね、スタートして 5キロ10キロぐらいは OK だと思いますね。ランニングハイを味わってもう高まってきて、最高だなこの景色もみたいな感じで走り続けるんですが、20キロ、30キロ、40キロ、50キロ、どうでしょうか。で、私の友人でやっぱりランニング好きな人がいますけれども、日本でこういろんな長距離のウルトラマラソンっていうのがあって、100キロマラソンってなんですね、四万十川の。それも挑戦したことがあるやつで、でもゴールがあるから頑張れるんですよね。ただゴールがなくて走ってきなさいって言われたら多分誰もやんないんじゃないかなと。まあ、いずれ疲れて止まってしまう、倒れてしまうんじゃないでしょうか。私たちはどこに向かっているんでしょうか。私たちはどの世代の人も、ね、10代の T の方も、キャンパスの方も、20代の若い弟子たちも、30代、40代、そして私のような50代の弟子も、60代、70代、80代の方も、90代の方も、共通の終着点、天国につながるイエスの弟子の人生を私たちは今歩むことができています。続けて5節から7節を読みしたいと思います。5節から読みます。トマスが言った、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。あなた方が私を知っているなら私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いや、すでに父を見ている。そう、これはとても有名な聖句が入っています。イエスは、道であり真理であり命である。そう、イエスは道なんですね、真理です、そして命なんですと公言されました。イエスは大胆に宣言されました。これは当時のユダヤ教にとってはですね、3つこう基本な教えの中の3つなんですね。その概念の1つが道であって、真理であって、命を取り上げて、この3つがイエスにおいて完全に成就しているというふうにイエスは語られました。それもそのこの3つはですね、自分の中にあるんだというふうにイエスは語られるんです。まずイエスは道である。そう、ユダヤ人は人が歩むべき道、神の道について多くを知っていましたし語っていました。まあ、ここで読まないですけれども、いろんなところに書かれてます。申命記5章32から33節とか、31章29節とか、イザヤ書30、21節とか、詩編27章11節とか。そう、ユダヤ人は人が歩むべき道について多くを知っていて、そして語って教えていました。それに対してイエスは言うんですね、私は道ですよと言います。イエスは道について語らないですね。イエスは自身が道だ、これが私こそが唯一の道だというふうにイエスははっきりと語られます。私も自分の人生振り返って、27歳で洗礼を受けさせていただいたんですが、特に10代20代の頃というのは本当にこう人生の道を探したなというふうに思います。当時あんまり深く考えられなかったですから、目先のこと、運動結構やってましたんで、レギュラーに選ばれること目標にして頑張ったりとか、試合に勝つこと、大会に優勝すること、大会に出て優勝することとかですね、体重が当時少なかったので筋トレやってプロテイン飲んで増加させようと1年間で10キロ増やしたこともありました。 で、バーベルもっと持ち上げたいなと思って、マックス最高でですね、3年生、大学3年の時に105キロまで行ったんですけど、まあ、それ以降はちょっと伸びなかったんですが、まあ、それぞれこう目標を持って頑張ったんですね。まあ、ちっちゃい目標もありました。あそこまで走るぞとかですね、そういう小さい目標もあったし、ちょこちょこいろんな目標を作ってやるんですけども、心の中っていうのは全然やっぱり満たされない。これは当然、会社入れば何かあるかなとか、アメリカに行けば何かあるかなとか、留学したこともありますし、でも本当にこう人生どう歩めばいいっていうのが見つけることはできなくて、心の深い部分ではやっぱり寂しさとか辛さとか、まあ、不透明感、この先どうしていったらいいんだろう、そういう思いでいっぱいだったんですね。でもイエスとの出会い、聖書との出会い、教会との出会いがあって、イエスの道というのを示してくださって、本当に嬉しかったですね。この道を歩めばいいんだと、すごく感謝したのを覚えています。イエスは真理であると言われました、語りました。イエスは真理だと語りました。ユダヤ人も実は多くの真理について分かっていましたし、語っていました。詩篇にもここに書いてある通りに、いろんなところに書かれてました。他にもあります。まあ、詩篇ではこう誠というふうに書かれたりするんですけど、まあ、多くの人がですね、真理を語る人たちはいましたが、具現化した人はいないんですよね。真理を語るっていうのは実はすごくチャレンジングなことで、正しいことを伝えると、じゃああなたはどうですかというふうに見られるわけですね。でましてやイエスは、私こそ真理だというふうに語りました。すごい挑戦的なことを言ったんですよ。なぜかというと、周りの人は弟子たち含めてイエスに注目しているので、イエスが一つでも言ったことと違うことをやっていたら、それ一つでも、あ、やっぱりイエスは嘘つきだ、真理じゃないというふうに判断されてしまうわけなんですよね。なのでこの言葉っていうのは重みがあります。私は真理です、言い切っているイエス、すごいです。そしてイエスは命であると語られています。まあ、箴言、また詩篇、他にもたくさん出てきますけれども、人間が常にこう求めているものの一つに命というのがあるのかなと思います。まあ、裏返すと、死を恐れる人というのは結構いると思うんですよね。死ぬのが怖い、考えたくもない、今が大事だっていう生き方もあると思うんですけど、やっぱりなぜかというと、生きるということに対して不安がある、そうすると死も恐れる、どこに向かっているのか悩んでいる人たち、実は深く話してみると世の中多いんじゃないかと思います。聖書の中で別の箇所で金持ちの青年の話が出てきますけども、彼は聖書をよく知っていましたが、イエスに質問したのは、永遠の命を得るためにはどうしたらいいでしょうかと質問するんですよね。そんなくだりもあります。そう、まあ、ユダヤ人の方たち、まあ、律法学者含めて命についてはたくさん語られてたと思いますが、命だと言った人はいません。イエスは自分が命だよというふうに語ってるんですよ。これはすごいですよね。そう、イエスを通して私たち一人一人に永遠の命が与えられるんです。そしてそれだけじゃなくて、日々の生き方の中で私たちのこの命にイエスはあふれるほど恵みを与え続けてくださっているわけなんですよ。私の命を日々リフレッシュさせてくれるような方が私たちの主イエスキリストであります。そう、イエス様はこのヨハネの14章 の、 先ほど読んだ聖句の中で、イエスのみが神へ至る道だとはっきり公言されました。唯一の道だとイエスははっきり語られました。私たちも日々の生活の中では忘れてしまうこともあるかもしれないんです。なんですけど、このいろいろ価値観が多様化している社会の中で、またこういろんな思いが出てくる、つまずきが出てくるような中で、この道だよとはっきりね示してくださっている、そのイエスの道を私たちが今知れていて歩めていること、心から感謝ができるんじゃないでしょうか。今聖書を学ばれている方もいると思うんですね。で、初めていらっしゃった方もいると思います。イエスはここではっきりと伝えました。私こそが神様に到達する唯一の道だと。イエスはこうは言ってないですね。神様に到達する道の一つが私ですよとは言ってないです。 私を信じればもしかしたら神様に出会うかもしれませんよとは言ってないです。私を通ってでなければ神様とに行かないとはっきり公言されました。なのでこれは明確ですよね。正しいのか正しくないのか、ぜひともご自身の目でこの聖書を学びながら疑問を持たれている方もいらっしゃると思います。ぜひとも確かめてみてください。本当にそうなの？この道が正しいの？ぜひともご自身で求めていっていただきたいと思います。はい、もう一つのポイントです。二つ目はもっと大きな技を行うようになるです。もっと大きな技を行うようになるです。続けてヨハネの14章8節から11節、ちょっと長いですけど読みします。8節、フィリポが主を私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できますと言うと、イエスは言われた。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいというのか。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのだ。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。まあ、こういう聖句であります。まあ、フィリポは本当に疑い深いというか、何回言っても、ね、質問し続けると。まあ、でもこの、興味深いのは、フィリポが私はじゃなくて私たちということを言うんですよね。ある意味こう弟子たちの気持ちを代弁してフィリポが言っている感じなんですね。で当時ラビと弟子たち、教師と生徒の間っていうのはたくさんやっぱりこう教師に質問したらしいんですよね。だから質問するのは別に悪いことはなくて、だけど、まあ、フィリポの中には本当にこう信仰が根付いてなかった、まあ、他の弟子たちも同じなんですよね。そう、ここでイエスは言います。イエスはあなた方はすでに神を見ていると語られました。ショッキングです。何がショッキングかというと、当時のギリシャ人は神の特性というのは見えないもの、見えざるものだというふうに捉えていました。またユダヤ人はいかなる時でも神をはっきりとこう全ての輪郭を見た人はいないという捉え方をしてたんですね。なので神を見たとかイエスが言うっていうのはこれはもうありえないことをイエスが当時言ったわけであります。そう、イエスを見ることは神を見ることなのであるというふうに衝撃的な内容を伝えました。まあ、この時にはこう弟子たちに対して説教してたので、まあ、周りには多分律法学者とかファリサイの人はいなかったので、当時その人たちがそこで聞いたらもうそこでわーっていう議論になったと思うんですよ。まあ、それほどすごいことを伝えています。まあ、神様とイエスは一心同体なんだと。それがわからないんだったらその技そのものによって信じなさいというふうに語られています。弟子たちに今まで起きた多くの奇跡を思い起こさせようとしたんだと思うんですね。長地の女性が癒されたり、盲人の目が見えるようになったり、亡くなったと思われている青年が生き返ったりとか、悪霊に取りつかれた者が正気になったりとか、まあ、いろんな奇跡があったわけです。そして救いの福音も当然伝えたわけです。そういう一つのことをイエスは思い起こさせて、だから信じなさいというふうにね、伝えてたわけなんですね。続けて読みます。12節から、はっきり言っておく、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光を受けになる。私の名によって私に願う何かを願うならば、私が叶えてあげよう。弟子たちは大きな技をするというふうにイエスは語られました。そしてイエスよりももっと大きな技を行うというふうにイエス様は語られました。実際にイエスはそのパレスチナの範囲を超えては宣教しなかったんですね。当時イエスが生きていた時は全世界に福音が行き渡っていないんです。昇天する、までですね。でその後、まあ、使徒言行録でどんどん語られてきますけども、弟子たちの時代になってから福音が全世界に どんどんどんどんどんどん伝わっていくわけなんですね。実際当時もそのイエス様の言葉が実現しているわけです。そう、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。この言葉は今の私たち一人一人にもつながっています。あなたはイエスを信じる者はイエスの行う技を行います。これはね、イエスの約束なんですよ。イエスの約束は必ず実現します。それが聖書です。あなたはもっと大きな技を行うようになります。これも聖句に書かれている約束なんですね。なので実現していきます。まあこう自分に当てはめて、そんなこと言われてもとかですね、思うかもしれません。私もそう思う時もあります。でもイエス様ははっきりと約束したことは実現されるんですね、聖書なので。イエス様が私たちを通して大きなビジョンを持ってくれていること、どうでしょうか。嬉しくないですか。どうでしょうか。その自分は、先ほど話しました通り27歳の時に洗礼を受けてクリスチャンになりました。イエスの弟子としての歩みが始まりました。で当時ある意味夢を見てました。で若気のクリスチャンとしてビジョンを持っていました。どういうビジョンかというと、もうこれからだんだん将来に向けて日本がどんどんイエス様を信じるクリスチャンが増えていくんだな、勝手にどんどんどん思って夢を膨らませていて、で朝起きるとテレビつけるんですね。そうするとこういきなりパッ、おいクリスチャンがいるみたいなですね、クリスチャンのお天気お姉さんがいたりとか、ね、もうクリスチャンだらけです。でまあ準備して会社に行こうと思って駅に行って電車乗るわけですね。もう結構混んでます。でもドアが開いた瞬間にもうクリスチャンだらけなんですよ。もう中で交わりがバーッと始まって、もう話し尽くしてもうね、もう慌ててもうなんか遅刻しそうになるみたいなですね、そんな状況になるんじゃないかななんていうふうに夢見てました。なんか楽しく夢を見てました。でそれからまあ26年ぐらいが経ってきたわけなんですけども、なんかだんだん自分自身こうビジョンっていうのが現実的にどんどん降りてきてるっていうふうに感じていました。夢がちっちゃくなってきちゃったなと思うんですね。まあ実際にこうね、仕事が忙しくなったりもしてますし、またこう弟子の人生を歩む中で、ね、友達が信仰を失ってしまって教会に来てこなくなってしまった、そんな時期もありましたし、またまあ父親が亡くなったりとかの経験もあったり、いろんな時々、このまあそんな長い間じゃないかもしれないんですけれども、経験する中でこうなんですかね、ビジョンがちっちゃくなってきてしまったなと思います。実際にこういろんな責任も増えたり、まあ、家族との時間過ごすのは、まあ、それは特別で素晴らしいことなんですが、まあいろいろな意味でこうさっき話したようなこうやるべきこと、トゥドゥーリストみたいなのが毎日あって、あやんなくちゃこれやんなくちゃみたいなのがあって追われたりとか、で体も結構やっぱり傷んでくるんですね。で私も3年前ですね、まあ簡単な手術ですけども手術を受けたりとかありましたし、今でもですねこう、去年のちょうど1年ぐらい前からこう左の鼠径部が痛むようになってしまって、今実は週に1回鍼灸治療に行ってます。昔はなんか鍼とか灸とか自分と関係ないみたいに思ったんですけど、なんか本当にこうただ走ることができないっていうのがすごい、こんなこと起こるんだみたいな、だんだんこう制限されてきてる感じがするんですよね。でエネルギーがかつてよりも枯渇してきたなと感じます。週末はどっかで昼寝しないともう体が持たないみたいな、そんなになってきてしまってます、ね、生活に追われることもあります。そうでこの数ヶ月ですね、いろいろまあ御言葉を学んだりいろんなメッセージ聞く中で、こうイエスの弟子の原点に立ち返るっていうような感じの考えとか祈りとか学びが結構あったんですよね。でやっぱりこうかなんだろう、ビジョンはやっぱりほんとちっちゃくなっちゃってるなと。やっぱりこう神様の与えてくださったこの弟子の人生もっと考えたいなと思うようになりました。でまたこう夢をねもう一回持ちたい、何度でも持ちたい、なんかそういう気持ちに今変えられてきています。 で、この夢は自分の夢ではないんです。イエスの夢、神様の夢だからなんですね。イエスの夢、神様の夢です。そう、弟子たちがですね、大きな技を行うというふうに、イエスは語られたわけなんですけれども、今、富所克実兄弟のご両親と聖書の学びをしています。で、今長岡に住んでるんですよね。で、たまにいらっしゃいます。で、袴田拓兄弟がお父さんと、週に1回ずっと聖書を読み続けてきていて、そして、数ヶ月前から聖書の勉強が始まりました。で、どういうふうにやってるかというと、お父さんはガラケーを持ってるんですね。で、我々はスマホを持っていて、でガラケーとスマホをつないで、そのスマホでみんなで LINE で集まって、それぞれの家から LINE を通して学ぶと、そういうような感じで兄弟姉妹それぞれやってるんです。でも本当に励まされるのは、毎週この距離が離れた学びを楽しみにされているんですね。で、とんちゃんのお父さんが本当にこう信仰が成長してるなっていうのを感じて、我々も本当に励まされるんですけど、実はね、とんちゃんのお父さんは実家ではとんちゃんと呼ばれてそうなんですね。で、とんちゃんの家族もみんなとんちゃんと呼ばれてそうで、で、とんちゃんが帰省するととんちゃんが増えるみたいな、そんな感じなんですよ。で、とんちゃんのお父さんはやっぱりいろんな仲間がいるんですけど、先輩の方がやっぱりいて、最近こう言われたそうです。いや、とんちゃん変わったねとかって言われたそうです。いや、実はせがれの行ってる教会の人と聖書を勉強してるんだよっていうふうに伝えたそうですね。もうなんか福音を伝えていて、とても励まされております。で、福岡の教会、4人の兄弟姉妹でやってますけれども、木島夫妻と船越夫妻がいます。で、今カカさんという方が聖書を勉強してるんですね。で、私もこれに今参加してまして、昨晩も勉強がありました。で、東京からはレインボーさんと私と入って、で、木島夫妻と5人で、LINE でまた勉強してます。こっちはですね、 LINE ビデオですね、顔ありでこうやってます。で、まあ、日本語中国語入り混じってのこう学びで、やっぱこう励まされますね。分かんない部分も結構あるんですけど、でもカカさんにとって伝わってる感じでいいなと思ってます。で、最後も昨日はお二人に中国語で祈ってもらって、私たちもエイメンって言ったんですけど、まあ熱い思いだけすごい伝わってきました。そう、神様の技は目に見えて、そのすごいことが起きることだけではないんです。一人一人の心を変えることができる、心の中に奇跡を起こすことができる、それも技なんですよね。大いなる技なんですよ。そう、先ほど LINE の話をしましたけれど、とても便利な社会になってきたと思います。でも実はこれはですね、私は神様の計らいだと思っています。今までできなかったようなことが福音が伝えやすくなってるんですよね。神様が本当にどれほど福音を伝えたいんだろうか、この人間社会の背後で神様が働かれるんだろうなというふうに思っております。そう、この奇跡、ただ奇跡を起こされるだけじゃなくて、私たち一人一人の人生を、弟子の人生を豊かに用いて、神様は奇跡を起こしたい、そういう神様なんですよね。で、先ほどの聖句の最後の方には、イエスの名によって願うことはっていうのを書いてありますけども、これは単にですね、イエスの名によって私たちがいつも祈っているその祈り、最後に言うことではなくて、主イエスの思いと主イエスの意思に沿った願いは聞き届けられる。だから、このヨハネの14章でイエスは唯一の道について語っていて、救いにも触れているわけなんですが、それを熱心に祈ることは神の御心にかなったことで実現されていくわけなんです。そう、はっきりとね、先ほども書いてありましたけど、私を通してないと地のもとに行くことはできない。なので、神様に立ち返る人々の救いを求めることは御心にかなったことです。そう、主の望まれることを求めるよりは神様に聞かれます。そうですね、神様にこう祈るっていうことで、一つこうなんかバロメーターがあるというのを私最近学んだんですけど、神様との関係がどれほど親密か、自分がそれは祈りに現れるというんですね。どういうことかというと、神様と関係が近くなってくると、だんだん自分のことは祈らなくなるそうです。なぜかというと、自分はもう満たされていて、で、自分のことを祈るとするとただ感謝のみ、 もうあとは神様のこと、そして他の人々のことのために祈る。でそこでなんかこう神様との親密度が分かると。ただそれをね、無理やりそういうふうにするわけではなくて、まあ当然罪があったら告白して、信仰が弱ったら正直な祈りがすごく大事ですよね。でも正直な祈りから心作り変えられていって、神様との関係が作り変えられていって、神様との関係が近くなっていくと、祈りの中身がどんどんどんどん変わっていくということらしいです。そう、最後にですね、一人の人のことを話して終わりたいんですけど、中森育之進という1980年代に生きた人なんですね。で、ある教会を牧会した人の話らしいんですが、まあ、彼の話をして終わりたいと思っています。で、中森育之進さんという人は徳島で生まれてですね、で、すごく貧しい家庭で生まれて、こう自分の弟や妹も面倒を見ながら苦学して高校卒業するような、そんな生活をずっと続けたそうです。で、縁あって、関西学院の柳井原牧師という人が当時いたそうなんですけど、そこの下で働く機会が与えられた。で、そこに行って住み込みで生活しながら、昼は進学校に通わせてもらって、夜は働く、そういう生活をしたそうです。で、彼はまあ、その中でいろいろこうブラック問題というのも当時たくさんあって、その活動に結構熱心だったりとか、あとは農村のですね、いろんなこう農村社会をこう助けるような働きを結構やってたんですね。で、ちょっとこう彼の視点とかが国からというか警察から目をつけられていて、特攻にこうちょっと取り調べを受けるような、そんなこともあったそうです。で、ある時やっぱりこう忙しすぎて栄養失調になって病気になって、仕事も休みがちになったり学校にも行けない時も出てきた。で、弟は実は強盗をしてしまって捕まってしまったりとか、いろんな苦しみが彼の人生で起こったそうです。で、その後でその頼りにしていた柳原さんという牧師さんが辞めてしまって、どこかに移られて、で結局彼も仕事も失ってしまいました。で、学校もなんかこう彼は思想犯だみたいな感じで、出席数も足りないということで退学になってしまったんですね。で、彼は自暴自棄になって、もう神様なんかいるものか、イエスなんかいるものか、もう餓死してやるんだと言って山にこもろうと思ったそうです。で、何を持っていったかというと、聖書と赤ペンと、そして水、この3つですね。で、なぜ聖書と赤ペンかというと、聖書をずっと読んで今までたくさん線を引いたそうなんですよ。で、全部これは嘘なんだって、嘘って書くために持っていったそうです。で、3日間ずっと読んで、嘘だ嘘だ嘘だって書いたそうですね。で、4日目にもう一回ちょっと読んで、まだ足りないところがあるかもしれないと思って開いた聖句が、イエス・キリストが十字架にかけられて、2人の犯罪人が右と左にかけられている、その箇所だったらしいんですね。で、そこでこの中森氏はなぜか自分が犯罪人の一人だ、イエスを罵っている、でも一方でこちらのパラダイスに行った犯罪人、それも自分だ、なんか分かったそうなんですよね。で、なんかこう心に光が差し込むのを感じて、神様、イエス様を許してください、仲間を許してください、そして救いにまた入れてくださいっていう祈りをして、で、そしたら彼がまたすごく心が強められて元気になって、死ぬ覚悟で入っていったのに喜び勇んで山から降りてきたと。で、学校に行ってみたら実は他の教授の取り計らいで卒業できるようになぜかなっていたと。で、彼はこうビジョン与えられて、自分は貧しい人たちを助けたいということで、山谷っていう地域あるじゃないですか、労働者の方ですごく貧しいエリアがあるんですけど、そこで福音をずっと宣教して生涯を終えたという方らしいんですね。まあ、どうしてまあその方の話をしたかというと、イエスは諦めないということなんですよ。人は諦めてしまいます。でも先ほど話したイエスは、私たちがイエスを行うよう、イエスが行われる技を行うようになる、またもっと大きな技を行うようになる、これは約束だって、イエスがずっと私たち一人一人に信じ続けてくださっていることなんですよね。これから起こっていくことなんです。そう、まあ若い弟子の皆さんもいると思います。ティーンの皆さん、本当にいつも励まされてます。 キャンパスの皆さんの熱い信仰に私は励まされています。そう、ぜひともですね、思いっきり、ね、イエスが望まれているこの福音宣教が大胆に拡大されるためにぜひとも祈ってください。そして私のように年齢を重ねて、長い弟子もたくさんいらっしゃると思うんです。それぞれいろんな戦いがあって難しい状況もあったりとかすると思うんです。でも今一度イエスの弟子として生きる意味考えていきましょう。そしてイエスが望まれているこの福音が全地に広がる、この日本でも広がっていく、そのビジョンを共に見て祈りたいと思います。今日はイエスは地に至る道というテーマで話させていただきました。イエスは道であり真理であり命であります。そしてこの道を歩んでいくと、私たちを通してイエスはもっと大きな技を行ってくださいます。共にイエスを信じ、イエスの道を歩んでいきましょう。ありがとうございました。